聖書の御言葉を朗読します。聖書にある神の言葉に聞きます。ルカによる福音書第2章の13節14節です。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美して言った。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。神がお使わしになられました救い主イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスの礼拝を今日皆さんと一緒に捧げることができますことを感謝します。そして一人の姉妹がこの礼拝において今洗礼をここでお受けになられました。そのことも重ねて感謝するものです。主イエス・キリストがお生まれになりましたその夜、天上に天の御使いたちが現れまして、神を賛美して歌い交わしました。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。今日は特にこの御言葉に集中しながら礼拝を捧げたいと願っております。この聖書の言葉、この御使いたちの賛美に心を向けますときに、どうしても覚えずに折れないことは、今のこの地、この地上の現実であります。ウクライナやガザにおきまして戦争が続いて終わりません。多くの犠牲者が出続けて、特に病める人々や子どもたちや母親や年老いた人たち、そういう人たちが多く犠牲になっています。アフリカのスーダンでも内戦が起きて、かつてないほどの規模で非常に深刻な事態が、起こっています。そして、これはもう世界各国が今非常に大きな緊張の状態にあるといいますか、紛争やそういう戦争の危険が、拡大していく恐れがある、そういう現実が今この地上にあります。第三次世界大戦というのはもうすでに始まっているという言っている思想家までいます。気候変動による地球温暖化も進んでいて、深刻な状態になり続けています。私たちが生活をしている場所でもそういうことをやはり肌で感じる、10年に一度あるいは100年に一度というような、言葉が何度も繰り返され続けています。今年の1月の1日には能登半島で大地震が起こって、その被害によって今も多くの人たちが苦しみの中におります。地に平和あれとありましても、地に平和はないと言いたくなるような現実が、私たちの、目の前にあります。そしてまた聖書における平和というのは、これはシャロームという言葉なんです。私たちが普通に日本語で言うところの平和というのは、戦争がない状態を指しますが、シャロームは違います。聖書の言う平和というのは、単に戦争がないということじゃないです。命にあふれた充溢、満たされた状態と、ものすごく満たされた状態を指します。戦争がないっていうことだけじゃなくって、もっともっと先、それがあって平和なんです。どうでしょうか。命にあふれた充溢があるのかというと、 そうではありませんね。私たちの国は戦争していない。今戦争をしていない。だけどそこに平和があるかと、命に、命のこう充実っていいますか、そういうものがあるかというと全く反対じゃないでしょうか。悲しみや疲れや虚しさや諦めというものが今の社会を満たしています。私たちはそういう中でどうして天に栄光、地に平和と歌えるんでしょうか。クリスマスはこういう地上の現実には一時目をつぶって、あるいはごまかして一時忘れて、地に平和と歌う日なんでしょうか。もちろんそんなことはありません。じゃあ一体どういうことなんでしょうか。そのことを知るために私たちは聖書に聞くほかありません。注目したいことがあります。それは御子イエス様が来られた時、地上に平和があったって言われてるかってことなんです。今日はルカ福音書の13節14節だけを集中していただくために朗読させていただきましたが、2章の1節にはもうこんなことが書かれていますね。皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たと語られています。これは何かというと、アウグストゥスというのはローマの初代皇帝です。そしてこのローマ皇帝というのはがここでしていることは人口調査と言われることで、税を取り立てるための、勅令なんですね。そして、権力者の、身勝手な願いのために多くの人たちは苦しい生活を当時余儀なくされていたわけです。そして問答無用で誰もがその人口調査を受けるために自分の故郷に帰らなくちゃいけなかったんです。これ大変なことです。ヨセフと身重のマリアもナザレからベツレヘムにまで危険な旅をしなければなりませんでした。そしてベツレヘムでマリアは産気づくのです。しかし宿屋には泊まる場所がなかったと衝撃的な言葉が7節に語られています。また最初に巫女の誕生を知らされた羊飼いたちは夜通し羊の群れの番をしていたんです。徹夜の仕事です。徹夜の労働です。またマタイによる福音書にはヘロデがこの救い主の誕生を聞いて恐れを抱いて2歳以下の男の子をことごとく殺したと、この時代の出来事として、語っています。多くの歴史家たちはヘロデというのは非常に残忍な支配者でさもありなんということを言っております。つまり最初のクリスマスにも地上に平和はなかったんです。そしてそれが今に至るまでずっと続いているんです。これが世界の現実です。戦争がないなかったなんてことはこの地上に一度もないんです。つまり聖書は、平和と呼ばれるような状態があって、だから天に栄光あれ地に平和あれと言ってるんじゃないんです。むしろこのように言われているのは逆に平和がないからです。地上に少しもないからです。 じゃあ天使はここでお祈りしてるんでしょうか。ない現実を前にして、天には神様の栄光があるようにありますように、地上には平和がありますようにって祈ってるのかというと、そうじゃないんですよ。実はこのあるっての後から付け加えられた言葉で、原文にはありません。天に栄光、地に平和となってるんです。そしてその意味を含めて新教堂から見事にあるあるって言ってるんです。つまりもうあるんだって、これからずっともうあるんだというふうにして言ってるんです。その根拠は、根拠が救い主の誕生なんです。この14節の御言葉が羊飼いへの蜜毛の後に語られているのはそのためです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、こう告げられた後で、天に栄光がある、地に平和があると語られているんです。御子イエスが誕生され、会話受けの中にお生まれになって、そこで天に栄光、地に平和なんです。つまりこういうことです。誰、私たちの目にどう見えようと、誰が何と言おうと、何を思おうと、この世界で何が起こっていようと、ここにもう平和がある、平和が起こったんだ、平和が始まっているということです。クリスマスを前にしまして、アドベントの時を過ごしてきました。その間、私自身ずっとこの御言葉のことを思い巡らしてきたんです。どういうことなんだろうと。このクリスマスだけじゃなくて、ちょっと大げさかもしれませんが、牧師なのにと思われるかもしれませんが、ずっと牧師になってから意味を尋ねてきたと言うべきかもしれません。私は正直申しまして、もうクリスマスのことはよく分かっているなどと、とてもじゃないけど言えません。分かんないこともある、分かんないことがある。でも私なりにはっきりしていることがあります。ここに途方もないことが起こったというふうに聖書が語っているってことです。私たちの思いや常識を超えたような事柄が起こったんだということです。起こってるんだということです。私は今日聖霊の導きにより頼みながら、できる限りの言葉で皆さんとこのことを分かち合いたいんです。どういうことなのか、何が起こっているのかということについて、そして私はあるヒントになる言葉と出会いました。それはこんなことです。ここには戦いが起こっている。神様の戦いが起こっている、そのことに気づいてほしいと言っている人たちがいます。私たちは思います。クリスマスと戦いってのは真逆のことだと。そうです、ある意味ではそうです。でも ここに神様の戦いが語られている。神様は人間と違う戦いをここに始められたんだということが実は語られているんです。今日の聖書の箇所、14節の言葉だけでなくて13節から読み始めました。13節にはこうあります。すると突然この天使に天の大軍が加わりって、これ天の天使の軍勢なんです。天の軍隊なんです。でそして人間のこの地上には平和がないところにあって、神様がむちゃくちゃになっているこの世界をご覧になって、ついに行動を起こされて神が戦いを始められる。そういう出来事なんです。そしてこの神様の戦い方は人間と違います。人間の戦い方は力で、力を相手を制するというやり方です。でも神様の戦い方は違います。そもそも人間の平和っていうのは戦争によって守り、戦争によって勝ち得るものだと。およそ全ての戦争っていうのは平和の名のもとに行われるんです。ですからだけど本当に平和になるかっていうとそうじゃないですよね。また争いが始まるんです。それがこの地球の歴史って言いますか、世界の歴史です。事実ここに出てくる、皇帝アウグストゥスというのはローマの皇帝ですが、そして、まあ、当時なんていうかもうすごい崇められていたわけです。彼何したのかというと戦争してローマ帝国を築いたんです。そして彼の築いた平和はローマの平和っていうふうに言われていました。でそして彼自身が平和の君っていうふうに呼ばれてたんですよ。だけどその平和は本当の平和じゃない。神様は全く違った仕方でここで平和を、築かれるんです。そして神様ならではと言いますか、神様しかなされないような仕方で、また人間が誰も思ってなかったような仕方で戦いをなさってるんです。それがまた始まってるって言いますか、そういうことなんです。だから天の大軍なんです。だって変じゃありません。軍隊出てくるんですから、天の、やっぱりそこには戦いがあったってことでしょう。そしてこの戦いはローマの、平和みたいな皇帝アウグストゥスがやってたようなことともう全然違うんですよ。また世々の国々がやってきたような平和の築き方と全然違うんですよ。巫女はベツレヘムの馬小屋の貝場桶に誕生させられました。このイエス様は人となった神です。神が人となってこの地上に誕生させられました。この会話を受けにお生まれになった巫女は成長されるとやがて苦難を受けられたとあります。受けられたわけです。あらゆる人たちから見捨てられて十字架にかかられて死なれた。そして復活された。そしてイエス様が十字架にかかられた時に最後こういう言葉を語られたわけですね。成し遂げられたって。そして復活されたイエス様は弟子たちに現れられて、ご自分を見捨てた弟子たちに現れられて、平和があるようにシャロームって言われたんです。イエス様がしてくださったことは 平和をこの地上に実現するってことだったわけですね。そしてこれは全然地上の国々がしてきたこと、世界の歴史に起こってきた平和の人間の世界で行われてきたことと違いますよ。地上の軍隊、人間の戦争というのは、いつの時代もどんな戦いも力によって相手を制圧し、そして従わせるという仕方でなされます。しかし神様はそういう形で平和を築かれません。神は力を振るわれません。地上の軍隊は敵を攻め滅ぼして殺してしまいます。だけどこの神様の戦い方は違いますよ。殺さないでしょう。イエス様は一人も殺してないですよ。むしろ人を救う。そしてこの神の戦いがここではもうここで始まる、イエス様において始まるわけです。これはイエス様の生涯では始まりですよね。だけどこの先にあることをもう御使いたちは見て取ってるって言いますか、覚えて、そして天に栄光地に平和と喜び歌っているわけです。天に栄光がある、地に平和があると言われているんです。そしてこの地に平和があるということについて、それが御心にかなう人にあれと言われております。神様の御心にかなう人というのはどんな人なんでしょうか。立派な人でしょうか。完全に清い人でしょうか。決してそうではありません。この神の御心にかなう人というのは救いを必要とする人ということです。キリストの救いを必要とする人ということです。キリストに救っていただかなくちゃどうにもならないという意味です。その意味でその代表者が羊飼いたちだったんです。この羊飼いたちは人々からは神様に喜ばれない、神の御心にはかなわない、救われないと言われて見捨てられていた人たちでした。でもその彼らが御心にかなう人だと言われているんです。小さな貧しい人たち、それが羊飼いたちです。地の上に生きるその人たちに平和が告げられて、平和が与えられていくんです。与えられているんです。そしてその羊飼いたちから始まって、この平和が与えられ始めていくわけですね。だから地上に平和がある。そしてその時に一人一人なんです。一挙にじゃないんです。一人一人神様との出会いが与えられて、キリストとの出会いが与えられて、キリストによって平和を与えられていくということが起こっていくんです。けれどもここで私たちは立ち止まってしまうかもしれません。でもそれが神様の戦い方だとすれば、これが一体何になるのか。こんなことで問題解決するのか。そういう心の声がするかもしれません。でも考えてみてください。これ以外の方法はないんですよ。そうじゃなかったら力で軍隊で強力な戦車やそういうロケット弾とかそういうもので相手を制圧して自分を保つしかなくなるんですね。ラーゲル・レーブという人がおります。スウェーデン人の作家です。この人が灯火という 物語を書いています。岩波文庫でキリスト伝説集という本で読むことができますが、実は絵本にもなっています。先日行われた絵本カフェの時にこの教会のあのにもこの絵本がありました。私それ手に取って読みました。その話をかつて読んだ話を思い出しました。そして心から離れなくなりました。昔イタリアのフィレンツェの町ですが、まあ、そこにラニエロという荒くれ男がおりました。喧嘩の強さのみが自慢という男でした。彼は散々口説き落としてフランチェスカという女性と結婚したのですが、ラニエロのあまりの粗暴さ、乱暴さ、人の心を思いやることができない人で、彼があることに気づいて愛想を尽かして彼女は実家に帰ってしまいます。ラニエロはなんとか彼女の心を再び自分の方に向けさせようと思ってあることを思いつきます。それは立派な功を成し遂げようと、そして傭兵になって、兵隊に兵士になって戦で大手柄を立てようとします。そして活躍します。自分の大活躍を知ればフランチェスカの心も戻ってくるだろうと思ったわけです。まあ、つまり彼は敵をやっつけて勝利して大手柄を上げること、自分の力で自分の強さで相手を打ち負かすことにしか価値を見出すことができなかったんです。そういう人だったんです。けれどもどんな手柄を立ててもフランチェスカは戻ってこないんです。それで彼を思い直したかというと、まだ懲りないで今度は十字軍に加わるんです。そして聖地エルサレムを奪回する、その戦争に傭兵として参加して、まあ、彼は一番乗りの大手柄を立てます。彼はエルサレムのキリストの墓に灯る灯火から自分のろうそくに最初に火を移す、灯すことが許されます。灯火を灯すことが許されるわけです。そして、まあ、それが一番大きな戦利品だったわけです。ところがその夜仲間たちから囃し立てられるんです。こんな立派なものをもらっても、こんな尊いものをもらっても、これはフィレンツェには持って帰れないだろうと。そうするとラニエルは言うんです。いやいや、持って帰る、俺は持って帰るぞって言うわけです。そして翌朝から彼はエルサレムからフィレンツェまで旅を始めます。それは灯火を消さずに持ち運んでいくという非常に奇妙な旅となるわけです。灯火を消さずに旅をしていくってことは想像できることですが、これは簡単なことじゃありません。わずか数メートル歩くだけだって大変じゃないですか。彼はそうやってマントで馬に乗ってマントで風を受けながら進んでいくわけです。そのうち彼は追い剥ぎに遭うんです。普段ならそんな連中をやっつけてしまうのは彼にとっては朝飯前です。しかし灯火を守るためにはそれができないんです。彼は立派な馬と身ぐるみをすべて彼らにもう全部渡してしまいます。後に残されたのはボロボロの衣服と痩せ細った馬一頭だけでした。ボロをまとって痩せた馬に後ろ向きにまたがって一本の灯火を守りながら彼はでも旅を続けます。そういうラニエの姿を見て人々は嘲笑いからかいましたが、そういうことには本来我慢のならないラニエロですが、殴りかかることもできないんです。灯火がそんなことをすると消えてしまうからです。 そうして彼は一本のこの灯火を守りながらずっと旅を続けていきます。そしてフィレンツェにたどり着いていくというお話なんです。その先は全部お話しませんが、彼が出会っていることはそれまでの人生において一度も経験しなかったことです。全く考えもしなかったことをすることになったんです。それは弱いもの、風の一吹きで消えてしまう小さなものを大切に守っていくということです。そのためにはいろんなことを我慢しなければなりませんでした。何よりも怒りに任せて暴れ回ることができなくなりました。怒りや憎しみを覚えても自分を抑えていかなければなりませんでした。屈辱を受けても忍耐しなければなりませんでした。そうやって小さな灯火をひたすら守りつつ歩む旅を続けていくことで、そして彼は変えられていくわけです。そして新しい人間になるんです。戦いよりも平和を愛し、荒々しいことよりも穏やかなことを好み、憎しみを抑えて忍耐することができるもの、弱い小さなものを慈しみいたわり守ることができるものへと一本の灯火が変えていった、そういうお話なんです。これがキリストの平和っていうことを伝えています。神のなさり方、神の戦いのあり方、キリストって方はこの一本の灯火のようなお方です。そして私たちにのうちに宿ってくださいます。今日洗礼を受けになった一人の姉妹にもこの灯火が灯されて宿っていますし、そしてまた私たちにもこれが与えられているわけです。この話は何て言いますかね、キリストを信じて私たちが生きるっていうことがどういうことかっていうことを伝えています。そしてこの一人の人に平和が与えられるっていうことがことを通して、こういう平和が一人の人に与えられることを通して何て言いますか、神の戦いがなされていくんですよ。ずっとそれが続いているわけです。この時以来。そして私たちはみんなラニエロじゃないけど、やっぱりそういう神の戦いに召されているんです。一人一人が。それはなかなか理解されないかもしれません。あざけられて罵られるかもしれません。だけど結局このことなんだということじゃないでしょうか。このアドベントの期間に私はある古代教会の指導者のアンブロシウスという人の言葉と出会いました。このアンブロシウスという人はこんなことを言葉を残しています。まずあなた自身の中で平和の技を始めなさい。そしてあなた自身が平和になれば他の人にも平和をもたらすことができるのです。キリストの平和がイエス様によって私たちに与えられるんです。考えていただきたいのは、一人の人に平和が与えられるってことは小さなことなのかってことです。一人の人に平和が、本当の平和が、シャロームが与えられることは実は大きな大きな意味を持っているはずなんです。だとしたら今のこんな世の中からだからこそ私たちはこのことに目を向ける必要があるんです。 そして御使いは今も天にあって、私たちにこの賛美の歌を歌い続けていてくださいます、いてくれます。糸高きところには栄光神にあれ、地の上には平和、御心にかなう人にあれと、私たちみんなイエス様によって救われて、イエス様によって平和を与えられなければ神様の許しに預かることはできません、救われません。この救いを必要としています。そうであれば私たちは自分自身によってではなくて、神様から御心にかなう人というふうに見なされ、見られ、覚えられているのです。そして一人一人に神様はその心の深いところに平和を与えてくださって、世界を変えようとしていてくださるんです。めちゃくちゃな世の中の現実が今私たちの目の前にありますが、このクリスマスもう一度このことを覚え、たった一人の人間として神と出会って、平和をいただいて、平和を宿して、このラニエノのように生きようではありませんか。そこはその道はなんか生優しい道でもないってこと、確かなんですね。苦しいことがあるし、辛いことがあるんです。でもその道に神が寄り添って、共にあって導き続けていてくださる、そういう約束がここにあります。天に栄光、地に平和、もうあるし、あり続けるし、そしてやがて来れば全く仕方で、どういう仕方かは分かりませんが、一人一人がこの平和に生かされることを通して実現していきます、完成されます、必ず。お祈りをいたします。父なる御神、御心にかなう人とはどんな人でしょうか。それは完璧な人ではありません、清い人でもありません。生まれながら罪人である私たちに、あなたはイエス・キリストによって救われなければどうにもならない私たちを御心にかなうものと呼んでくださり、このキリストによる平和を与えてくださいます。私一人が生きて何になるかと、私たちの中に問う声が聞こえてくることがあるかもしれません。でもこれが神様あなたのなさり方であり、これこそ確かな道であることを信じます。イエス様をお使わしになって、あなたはこの平和をすでに表し続け、そしてまた私たちを通して表してくださいます。このことを覚えるクリスマスとしてください。この世界の中に本当に悲惨なことや辛いこと、厳しいことが私たちの近くにも遠くにも満ちています。でもだからこそあなたが私たちを召しておられ、私たちに平和を与えて、私たちを通して恵みを表そうとされていることを覚えながら歩む、そのようなクリスマスとしてください。祈ること続けさせてください。洗礼を受けになった姉妹の上にもあなたの豊かな帰り身がありますように。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。